っさと。じゃあ始めていきましょうか。
今日も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日はちょっとたくさん喋って疲れ
ました。いやそういう仕事でしょ。ラジオそういう仕事です。
今日もたくさん喋っていきましょう。
今日もたくさん喋ります。
はい、今日はなんかずっと快晴みたいで。
あ、そうなんですか。
はい、今日は一日東京は晴れということで、
うん、もうだいぶ暖かくなってきましたね。
はい、お昼も12度ぐらいまでしか上がらないけど、日向はもうずっと日中日が出っぱなしでかなり暖かいとのことです。
うん、
はい、もう春が来ますね。
来ましたね。
来ましたね。花粉がすごいですね。
うん、花粉すごいですか。
結構花粉症で目も痒いし。
本当ですか。うん、
くしゃみも結構出ますね。
まずいですね。
一応あれ薬で抑えてますけど。
薬ね。
うん、なんか市販の薬飲んでるんですけど、うん、より病院に行った方がトータル安いんですよ。
安いでしょう。
ジェネリック処方してもらえれば、
はい、
診察代プラス薬代、あと目薬、飲み薬、うん、目薬合わせても市販のものを買うよりは全然安いから、うん、本当は行った方がいいんですよね。効き目もいいし、
そうですね、う
ん、ちょっと来年こそはって感じです
ね。もうちょっと遅い、
もうちょっと遅いです。だから花粉っていうのがそもそもなんていうの、天災じゃないですけど、あれみたいに自然災害みたいな。
自然災害ですね。
いや人災なんですよ。
あ、植えたから。
そう植えたからっていうふうに。僕らの今年僕34になるんですけど、それより下の孫、
はい
はい、あ息子、もっと下かなぐらいの世代になったらもう花粉に悩まなくていい時代が来るんじゃないかって言われてて、それはなんか杉とかヒノキが花粉を出してる樹齢によってが後の方になってくると出さなくなってくるらしいんですよ。
あ、もう年取って、
はいはい、もう今が一番ちょうどドピークぐらいらしい。
ドピークなんだ。
結構花粉世代なんですよね。
このただあれを全部切るとその土砂災害が、
ね、あ、そうそうそう、だむやみに切っちゃったりあれだし、で今植えてってる杉とかヒノキは花粉をそんなに出さない品種改良されて
るやつ。そんなのがあるんですね。
だからそれが育つのを待つしかないと。我々は結構だから負の遺産を背負っている世代なんですよね。
割とじゃあ仕事してるんですね、国も。
まあまあそうやってくれてますね。だもそもそも植えたのも国のためっていうか、その高度経済成長時代にその、うん、家をどんどん建てててバブルにこれから入って好景気の時に、
はい、
その木材でガンガン家建てましょうってことで、そのための木材をガンガン植えてたらしいんですよ。
なるほど。
でそれが鉄筋コンクリートの家が主流に変わってきて、
雑
木の家を建てなくなったことによって使い道がなくなったからそのままずっと残ってるっていう
まずい、
ね、結構負の遺産なんですよね。
なるほど。
だから今の時期とかは沖縄行ったりとか、
はい、
海外に旅行とかに行けば全然花粉は飛んでないんで、うん、だいぶ快適に過ごせるらしいです。とは言ってもなんかハワイとか行ったら、ハワイはハワイでハワイ在住の人たちは、
うん、
あのなんだパパイヤかな、うん、なんかの花粉でめちゃくちゃ苦しいらしいです。でそれもなんか観光樹で、観光用にそういう島ってそういう熱帯の木生えてるじゃんっていうので、国がガンガン植えたやつに住民、地元住民たちが花粉で苦しめられてるっていう。
あんま食わないんだ、じゃあパパイヤ。
まあでも食べてるっちゃ食べるんですかね、わかんないですけど、らしいですよ。
確かに南の島とか行って、うん、そういうヤシの木っぽいのが一個もなかったらちょっとがっかりします
みたいになるのを、そう観光資源があそこメインじゃないですか。
なるほど、ね、
それで植えたことによってやっぱり人災になってるんですよね。
大変ですね。
意外と花粉は人間の業が生み出した病なんですよね。
うん、
悲しいかな。
なんか昨日と打って変わって硬い話から
硬い話。ただ、
はい、
もうどんどん話広げてていいですか。
いいですよ。
そういう杉とかヒノキもが植わってるところの近くではあんまり花粉症発症しにくいらしいんですよ。
なぜ
で、なんでか分かんないですけど、うん、その花粉が人の人体に悪影響を与えたり悪さをするのは、その東京とかコンクリートがあるところに来た時に人がそういうのに敏感になるらしくて、空気がきれいなところの花粉は悪さをしないらしくて、それなんか不快の森みたいな感じなんですよね。
そんなことがあるんですか。
ナウシカのあれみたいに水がきれいなところの不快の森はあの大丈夫じゃないですか、
うん、
ナウシカ地下で育ててたあれみたいな。
ナウシカのことあんまり覚えてない。
あ、分かんないですか。そうなんですよ、
毒
があるから毒を浄化するために正気を出してるんですよあれ。
あ、なるほど。
実は不快っていうのは、だけどその水とか全て空気がきれいな場所の不快の同じ品種の木とかは正気を出さないです、
は
い、だから人間と共生できるっていう、実はそういう違い
が。深い話。
だからあれが毒を出させてるのは人間が出させてるっていう。
お、人間批判につながってくるわけですね。は
い、まあまあ文明批判ですね。
宮崎駿の。
そうですそうです。
そこからこう 幼女をめでるみたいなところに
関してはやばさはそうなんだ。5年ぶりぐらいに新作アニメ作ったって昨日ニュース出てましたね。
あ、そうなんですか。
14分ぐらいの短編をあの三鷹の森の美術館で発表、うん、なんか来月か分かんないですけど発表されて、はい、久しぶりに作ったみたいですね。お、長編はあれじゃないですか、引退宣言してるんですから何回も終わる。
短編は作るよみたいな、
はい、だ大仁田選手と一緒っていう
帰ってくるそのうちこうタバコ吸いながらね、カバちゃん来て、おいって言って宮崎監督が
みんな引退発言やめます詐欺しますからね。
なるほど、
はい、早尾さんとか
も、まあ、別にやめたというその引退発言を撤回したって、うん、どっちだっていいですからね、う
ん、まあ全然いいですね。
なんかその
早尾さんの作るアニメやっぱ面白いし、
うん、
全然見たいし需要あるし。
そうですよね、
はい、
引退って何なんだみたいな話ですよね。
の何を持って引退するか。
そうそうそう、
スポーツ選手とか分かりやすいですけどね。
あ、できないからっていうね、
できなくなってもうやりませんってなるのはよくあるじゃないですか、
う
ん、
それはしょうがない、はい、あと将棋もそうですね。
ああの
将棋はの C2 っていう順位戦を起こってっていう、はいはいはい、
将棋結構好きなんですよね。
あ、そう
です、めちゃくちゃ見てますよね。
見てるだけですけど
なんか年中話してますよね、将棋
話。将棋の話結構ね、可愛い女流棋士がいるんですよ。
あ、今それ人気ですよね。
そうそうそう、ずっと応援してきた子がようやくこうね、タイトル挑戦みたいなところまで来るっていうのは、やっぱりね、ちょっとその藤井君のファンにすぐなる人よりかは楽しみがね。
あ、
いや、藤井君のファン、
子さんファン的には
そうそうそう、
は
い、
加藤一二三九段も引退されましたもんね、はい、それによって
そうですそうです、
システム上のあれ
ですね、システム上でも
するしかないってことなんですよね、あれは。
そうです、あれはもう競馬、競馬は違う、うん、競輪とか競艇と同じで、うん、実力がないと追い出されちゃう、
その協会でもうやらせて、競技をやらせてくれないっていう、
そう
結構シビアですよね。
シビアですね。
だって引退ってまあなんていうんですか、自分から言わなければまあ続けることができるものってたくさんあるわけじゃないですか。さっきのやつとかも基本そうじゃないですか。
ですね、
あれはもう協会がもうちょっとうちではっていう
ふうに
追い出されちゃうってことですよね。
そうです、
結構悲しいですね。
もうずっと将棋しかやってこなかった人ばっかりだから、
そうですよね、どうするんだろうって。でもなんかテレメディアへの出演は増えましたね、一二三さんの。
だからあれぐらいで結構レジェンドなんですよ、加藤一二三先生って。
あ、
だからそうじゃない人も結構将棋界にはいっぱいいるわけで、
あんな日の目に当たんなかったけど引退しちゃったっていう人もたくさんいらっしゃるってことですね。
今何やってんだ
みたいな。ああ、そうだよな、確かに。プロ野球選手も結構引退のテレビとかでやるじゃないですか。
だいたいなんか飲み屋だったり、ラーメン屋やった
り飲食やりますよね。
飲食や
る、飲食やって失敗してるんですよね。
そう
めちゃくちゃ悲しくて、あの入木の、
うん、
入木投手、巨人 の、はい、のお兄ちゃん、あの
ヤクルトの、
はいはい、がなんかお弁当屋さんになりました
よ。お弁当
屋、中九州のお弁当
まずいぞ。
いや、結構美味しいらしくて、そのフライ麺
まずいというか、いけないというかね、その確かドカベン香川も
香川さん亡くなりました
よ。亡くなりましたけど、
ね、
お弁当屋
から。あ、そうなんですね。
うどんも作ってた、
最後動けなくなっちゃって亡くなっちゃいましたね。結構体大きくて
怖いですよね。
入木さんの投手の弟の方、あの気の強くて、うん、有名な巨人であの優勝投手
優作さんです、
ね、はい、はあの後あと球団とかのなんていうんですか、野球に関わる仕事がどうしてもしたくて、
はいはい、マネージャーだ、ね、
そうなんです、DeNA 前身かな、横浜かな、まだ、うん、ベイスターズ の用具係っていって選手たちの荷物持ちをしたりとか、あとボール磨いたりとか、
うなぎを釣るのが
得意。そうそう、よく知ってますね。そう、キャンプ地行ったらうなぎを取るのが上手で、
何やってんだって
毎年のようにキャンプ の、 あの新聞に、うん、今年もイリキがうなぎを取った
って多分九州でしょうね。
ああ、何ですか、
うなぎが取れる
の。あ、取れるっていうのは天然物のうなぎが、
うん、
うなぎを取る人になったんだけど、
はい、
その時に監督をやられてたあの元あの大英 の、 あの工藤さんが、
はいはい、
工藤さんがソフトバンクにあの秋山さんがあの監督退いて横浜から行ったじゃないですか、はい、時に、いや、入木もお前も来いよって言って、やっと指導者の、ね、そう指導者の道をやっと、
うん、
何年ぐらい自分したのか分かんないですけど、
あ、用具係だ
ったからね、そう用具係からやっとアップして、
うん、
そのコーチに入って、そしたらそのソフトバンクが優勝したんですよね。だから工藤さんがと一緒にもう、
うなぎパワーのお
かげで、今は関係ないと思います
けど、
そうだから結構あの時は感動しましたね。
へ、
いいな、
いいっす、
うん。じゃあちょっとそろそろお悩みの方いきますか。いいす、はい、あ、どっち、あ、ちょっと微妙ですね。
ゲストの時間、
ね、ゲストの時間になっちゃいましたね、はい、ちょっといろいろ喋ってたら。
今日もゲストが来てくれるんです
か。はい、毎日この番組ちょっとゲストを呼んでるんですけれども、今日のこの お昼は、はい、劇団の主催の方ですね。
また劇団の人ですか。
多いです
ね。劇団の人しか
多いです。多いですね、確かに、うん、日本のラジオという団体の主催の、はい、八代秀樹さんに、お越しいただいております、はい、ではどうぞ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらにどうぞ。
どうも
よろしくお願いいたします。八代さん、
はい、
日本のラジオという団体を、
もう僕ら見たことない。
あ、そうですか。しょっぱい劇団なんだ。
しょっぱいんだ。
なんか結構なんか有名って聞きます。
有名なんです
か。全然です。
全然です。でもなんかあの三鷹のネクストセレクションとかに選ばれたっていう。いや
全然コアな情報まで。僕が聞いたのはあのなんですか、そのボーイミーツボーイみたいな。
ボーイミーツボーイ。
ボーイミーツボーイではないか。
なんですか、ボーイミーツ
ボーイ。ガールズラブとか。
ボーイズラブ。
あ、
ゲイの話をたまに書きます。
あ、そうなんですね。
ゲイに興味がある
。ゲイに興味があるっていう方。
いやいや、ちょっとリスナーの方にその分かるようにですね。
確かに、どういうことをやってるのかとか、あ、どういう作品やってるのかとか。
どういう作品。
はい、日本のラジオでは。
ラジオでは、です、まあ。なんか猟奇事件とか
猟奇事件、
うん、そういうのをモチーフに作るみたいな感じです。
そしてゲイが絡んで
る。ゲイもも
うやる。
なんかそういうなんか普通の恋愛じゃない恋愛の話とかもよく、
普通の恋愛じゃない恋愛、
普通っていうか一般的な男女
ではない、一般的にちょっとこうそれがちょっとベタだなと思ってっていうことですか。
まあそうですかね。男同士とか、この前女同士のやつ、
はいはいはい、女同士
何でしたっけ、シアターミラクルというところで、
うん、聞いたことある。
聞いたことあるよ。
ホテルミラクルって作品。
ああ、はいはい、
ラブホテルの話の、
はい、女性同士、
女性同士のやつ、レズ風俗の話。
レズ風俗っていうのがあるんですか。
レズ風俗っていうのがある。
女性向けの、
女性向けの女性がお相手してくれる。
今何でもあるんですね。
そうそう。
じゃあ逆にゲイ風俗
みたいな。あ、もう普通にある。
あ、もう全然あるって
こと。あるんですか。
普通にあります。
パネルで選ぶんですか。この太っちょがいいか、ヒゲが生えてオプションで
ちょっとイケメンみたいなのがいいか、
ヒゲオプション
で、ヒゲとメガネオプションで、
オプションだったらつけるつけヒゲになっちゃうじゃないですか。
あります。
それなんか取材とかされたんですか。なんかそういうのある。
いや取材、まあ、現地には行かない
です。あ、行かないですか。
なんか聞いた話、
本読んだりとか調べて。
レズ風俗全然知らなかったですね。
ちょっと興味あるけど入れないですよね、男子は。
まあ、女性向け、
女性向けだからね。
それとかと、あとは猟奇殺人とか。
猟奇殺人とか、
猟奇殺人とかは どういうあれでやってるんですか。なんでそれをモチーフにしたいがってるというか。
なんかなんだろう、やっぱそなんか社会からちょっとずれてしまった、
うん、
人みたいな、
はいはいはい、マイノリティになってしまった人が
興味がある
のかな。ああ、なるほど。それ、そういう意味ではどっちも同じっていうこと。
まあそう言っちゃうとどっちも同じ。
そうですね。社会からずれてますよね。猟奇殺人する人って
。ああ、じゃあそういう意味では別のまたテーマとかも見つけてやるかもしれないってことですよね。
あ、まあヤクザの話とかも好きなんで。それもやっぱり、はいはいはい、社会からちょっと
ずれてる、
はいはいはい。
でも結構社会に組み込まれてますよね、ヤクザ。
まあそう。
行く分。
まあまあまあ。
別のなんかそのルールで、
うん。ああ、そうですね。
結局ルールが。大きな社会の中に、はい、そういう別の世界で作っていうみたいなのが、は
いはい、そういうのに興味があって結構書くっていう、
は
い、
なるほど。
なんか猟奇殺人とかをたくさん書いてる人って言うとちょっと怖いイメージありますよね。怖い人なのかな
って思うじゃないですか今日ね。
意外とね、
意外とそうでもない、
優しいっていう
自分で言うんです
けど、気弱な、
気弱な。
あと最大者でもあるから、
その最大結構
ちゃんとしているっていうのが揃ってる。
そう
そうなんですね。
ちゃんとした会社で、ちゃんとした奥さん
の会社で。
なるほど。じゃあなんかこのコーナーですね、いつもいろんなお悩みとかを寄せていただいて、はいはい、それを僕らとかそのゲストの方と一緒に答えたりしていただいてるんですけども、あ、そうだ、八代さん自身からいただいてた、お悩み、お悩みを、そう、おとといの、ゲストの富坂優さんがいらっしゃった時に、はいはいはい、うん、ちょっと一緒にその話をしたので、それをちょっと読み上げますか。はい、はい、八代さんからの我々への、はい、お悩み相談ですね。森田議長、ポチ軍曹、こんばんは。はい、こんばんは。この前飲みの席で舞台の演出家はモテるという都市伝説を話 話をしたのですが、同席していた女優さんから今は舞台監督の方がモテるという話も聞きました、うん、これはどちらが真実でしょうか。今後の人生設計に関わるのでご回答よろしくお願いいたします。リクエストは人間椅子の宇宙からの色ですというお便りいただいてたんですけど、
なるほど。
これをその月曜おとといのゲストの富坂優さんに話したところ、うん、いや演出家はモテるって実感をしたことはないとの回答をいただいたんで、やっぱり都市伝説の、
都市伝説
あとなんかその時になったのは結局人によるなっていう話をしました。
モテないやつは
が何やっても
モテない
なっちゃうかもしれないですね。
厳しいですね。なんか一発逆転の何かを残してほしいんですけど、
ただこの舞台監督がモテるに関しては結構共感でした。僕もとかもそうだったし、ただ実際にこの幕の外とかでこう緊張状態にあるときに一番安心感のある人だから、なんかちょっとそこで心が
命をある意味、
ああそうですよね、そうなんですよ、
舞台監督っていうのは
命を
安全を
守るのが、はい、舞台の安全を守るのが、
はいはい、なんかそういう意味でやっぱモテるんじゃないかっていうので、
そうですよね、やっぱり吊り橋効果みたいな、
そうなんですよ、実際にそうだと思って、うん、男性の僕でもやっぱりその男性の舞台監督さんとかが裏で安心感やっぱすごい覚えるし、ちょっといいなと思ったりするから、そう
なるほど、
これは実際にあると思います。ただ演出家もこの
演出家もだからあれですよね、命の危険を感じさせればいいん
ですよ。吊り橋効果でスリーじゃん。
めちゃめちゃ怖いな。
ドメスティックバイオレスみたいな。
それを猟奇殺人を描いてる人がやるとめちゃめちゃやばいんで。
でもそういうのよくありますね。演出家の奥さんが女優さんって結構ある。
なんかよくある話ですよね。
それもやっぱじゃあ命の
危険を感じて、ほらーって言って、殺すぞって、
アメ君の強烈なやつ、
めちゃめちゃ DV じゃないですか。
リーサクって言っちゃっていいんだよ、リーサクさん。
でも、まあそうですね。あと、演出家をやるぐらいそのエネルギッシュな人とかって、そうちょっと前のタイプかもしれないですけど、結構そういうことに対しても積極的だったりとかして、うん、モテるというよりは
推しが強い、
もう推しが強いって方も多分多いと思う。
推しが強い演出さんか、
なんか N さんとか、あと F さんとかは有名な、
誰ですか、
いや女癖が悪いので有名な
方
は、とかはやっぱそういうタイプなのかな
ってい
う。
ダメなん
だ。あ、全然ダメです。
全然ダメ
です。消される可能性があるんで、
この秘密基地に乗り込んでくると
今これ全国放送して
るんで、
ちょっと
最初はない、
まあ、イニシャルで
イニシャル
ピンときましたけど、
ピンときました。誰ですか。
F、 いやいや
有名なんだ。
まあいます、有名ですよね、なんかそういうの、なんかたくさん
出る
し
そんな
立派だなって思う。
パッと出ないですけどね、素人から
。あ、本当ですか。
うん、あの灰皿投げつける人。
あ、稲川さん。
稲川さん。
まあ、確かに N さんですね。
お、
あ、でも違います、全然違います。稲川さんの、あの女関係は全然知らない全く知らないです。
そうなん、
はい、もうご存命の時のあれも分かんないですね。はい、いや、今後の人生設計に関わるのでっていうのは言いたいと思います。
だから場合によっては舞台監督に転職するいやいや
もういいでしょ、
奥さんいるのに、まあ、まだ
まだ、まだ、まだ、
だいぶ人生設計変わりますよね。そうすると
ハーレム志望ですか。
いや、まあ、うん、なんか体験したいってなるんですよ、
ね、あ、モテてみたい的な。
12人ぐらいは急に妹ができるみたいな。そんなゲームが昔ありました、
ね、全員あれ呼び方が違う
んです。お兄とかお兄ちゃんとか、あ、お兄様とか12種類、
兄的な。めちゃめちゃ詳しいの割には詳しいですよね。なるほど。ということで、その真実、はい、どちらが真実でしょうか。舞台監督モテるは真実です。実、はい、演出家モテるは人によるという回答でご納得いただけたでしょうか。
はい、なるほど。
じゃあ次のお悩み相談いってみましょうかね。
はい、
こちら、森田議長こんばんは。はい、こんばんは。いつも楽しく聞いています、村マティさんですね。
はい、
はい、僕の悩みを聞いてください。新婚ですが、妻が飲み会に行きまくります、うん、少しだけ少なくしてほしいのですが、どうしたらいいですか。リクエスト曲は米津玄師玄水のピースサイン。ちょっとごめんなさい、ちょっと
俺もね聞いたことあるんですけど、
あ、本当ですか。
下の名前がどう読んでい
い、なんて読むんですかこれ。
難しいです
か。玄師さん、わかんない、ごめんなさい、ちょっと
おじさんに
存じなかったです、ごめんなさい。
はい、
ということで、
妻が夜な夜な飲みに
行く、飲み会に行きまくる。そう
なんで、やめてくれではダメなんです
か。妻は飲み会に行きます。結構
妻あんまり飲み会に
行かない
です、ね、
じゃあこういう体験はあんまりしたことはない、まあ、
どっちかってだから 逆ですよね、
僕の方が飲みに行く。
その時に妻から何か言われたら、
あ、確かに。
あ、でもなんか不満そうではある。
不満を感じる。
じゃあこの方も不満そうにしていれば、うん、あ、でも何の効果も現れてないですよね。
でも改めようとかは別に。
改めようってない
です、ね。特にないですね。
じゃあ結局改めようって気にはならない。
ならないですよね。なんか
言ったってしょうがね。
じゃあ逆に自分がそう、こう言われたらやめようかなみたいな。
どうしたらやめたいですよね、でもね。まあ夜な夜飲みに行くこと
自体。まあ毎日飲む
の。逆にそのがっつりも過ごす日を何個か作れば、
ああ今日は飲み会の日みたいな、
今日はお前と過ごす日み
たいな、そっち側でか、
そういうのあります
よ。ああちゃんと奥さんと
やってます
サービスで、
サービスでっていうか
家族サービスって言っちゃダメなんですよね。
まあまあまあ、ね、そうですね、うん、それは普通でしょう、
普通、うん、一緒にご飯食べに行ったりとか、そういう、は
いはいはい、あ、いいですね。あ、
でもなんかそれを言う日を設けてんだからいいでしょみたいな風になってもちょっと良くないですもんね。飲み会
ね、ポジティブに捉えればいいんですよ。金曜、うん、奥さんが飲みに行くことを、はい、自分をポジティブ、こっちがポジティブ、
あ、うん、彼が村松井君が、
あ、まあ、もしかしたら心配してるのかもしれないですね。
あ、ちょっと周りに男が
いるんじゃないか
とか、新婚さんですからね、
狼ばっかりですからね、この
世は。この世は
もうろくな人間がいない。
これそれですか、ピース
サイン。これピースサインです。
米津なんとかさんの原始さん、
米津ピースサイン、あ、剣士、
あ、剣士さん、米津剣士さんか、うん、はい、ピースサイン。村マティさん結構なんかこのよく投稿とかブログとかもいただけるんですけど、結構面白くないっていう。
これなんかね、いいじゃないですか、別に面白く
ない。面白くなくていいんですよね、ブログとか別に面白くなくてもいいんですけど、
ハードルがね、そんなね。
でもなんか劇団の人たちからブログがつまんないって言って痛烈な批判を受けてるって噂を聞いて、それ酷でしょ。
いや、批判ではないんじゃないですか、ね、
批判
では、うん、こういう個性、
個性、
個性つまんないですよ、ね、
ブログつまんない人ってそんな断罪される、別にあれではないですよね。
そういうでも世の中なんです、
そういう世の中なんですか。ブログ書きます、ブログ書いてます。
書かない、
あ、書いてない、
昔書いてました。
ああ、
もう面白い、報復絶倒、
絶対
常になんか面白いこと入れる。
それでハードル上がるから書けない、
ハードル上がるんですよ、
書けなくなっちゃう。
だんだんそう週1回とかになっちゃう。
そうなっちゃう、
うん、それよりもなんか例えば今のアイドルの子とかって1日に3回も4回も更新して、内容はもうそれこそ全然面白くはないけど写真ちゃんと載せたりとか自分をアピールする、
あれ。それがもうどんどんインスタとかできてきたから、そうそうそう、もう文章が 1行ぐらいでいいんですよ、
ね、まあまあそうです、
ね、写真さえ上げてれば。
でもあれ本当すごい立派で見習わなきゃなって思って、結構め
ん
どくさいじゃ
ん。なんで森田議長が見習うんですか。
いや確かに、別に僕はそんな外に顔出す人じゃないですけど、俳優の方がいたらああいうのは本当は見習わないといけない、ね、そう、
まあ、1日3回もよかった、
そう、生きているんだぞっていう、
生きてるぞっていうか、まあ、
生存方法、は
い、自分の言葉で何かを言ったりとか、はい、あと写真をちゃんと載せるとかってすげえ大事だと思うんですよ、
ね、それも表現の一つですよね。
なんかそこ武将してると、いや、いつまで経っても知られないぞっていうのが
お
あるなって。いや、僕は俳優じゃないんで分かんないですけど、
俳優批判ですね、
僕はパーソナリティなんで、
なるほど、
分かんないですけどって思ったんですよね。
うん、
はい、そんな感じで、じゃあこの悩みに対しての答えは、自分が
前向きに捉えたらいいんじゃないですかね。
妻が飲みに行くっていうのを
なんかいいことがあると、
なんだろう、
まあ顔が広くな
る、生き生
き、ね、生き生きして帰ってくるでしょ、
生き生きして、
うん、ツルツルして帰ってくる。
いや、何かあったでしょ、それは。風呂入ったろみたいな、
シャンプーの匂い。
いや、ダメでしょ、風呂入った
でしょ、違うシャンプーの匂い。あ、いい匂いだな、
違う、
めちゃくちゃ気になるでしょ、それ全然ポジティブ、あ、いい匂いだってポジティブに変換できない。
ポジティブ
で無理でしょ、それ。
ネトラル属性が必要ですね。
そうです、あ、それでね、高まる人もいるから
。怖いよ、
怖い。村マティ君多分普通の方、
舞台監督と会ってなきゃ大丈
夫。舞台監督と会って
なきゃ、あ、相手監督と会ってる可能性あるんじゃないですか。
あ、
それは聞いておいた方がいい。
あ、そうですね、
舞台監督がいる
から飲みに行く時に
で、いるって言われたらじゃあどうしよう
と。ちょっとおい、
ちょっと待てよ、
ちょっと待て、あ、キムタクみたいな。
ちょっと待って
よ、ちょっと待って
よ。確かに彼女が飲みに行くって言ったら、その飲みの席に舞台監督の有無を確認するっていうのは新しいかもしれないです。それ今度からやっていきましょう。
あるいはね、もう飲み会に加藤とかが来るとか。
いや別に加藤とかさんは素人には手出さないでしょ。
あ、出さない、
い は知らないですけど、僕一回あの握手したことあるんですけど。
あ、大丈夫ですか？
あ、まあ、大丈夫
です。その手すごい手、いや手が有名じゃないですか、ゴールドフィンガーって、はい、結構いい、なんか
こちょこちょこちょってやられました。
そう、なんか綺麗な手してて、ちょっとお年の方なんだけど、手はやっぱすごく綺麗で、
お手入れを
されてるなと思って、あ、さすがだなって思いましたね。
飲み会にチョコボール向かいがいる。
その飲み会なんだよ。その
飲み会なんだよ。なんで AV ないよ。なんでこの
飲み会と。チョコボール向かいと
気になる。
気になる。やっぱチョコボールは気になる。何しに行ってんだ。撮影入ってんじゃないの
な。本当だよ。それ
だったら。それは止めた方がいい。
まあでも別に。あ、でも仕事だったら
しょうがないです。
あ、いいんですか。
仕事奥さん取られる仕事も
そんな仕事
いつか奥さんのこと見るかもしれない。漫画喫茶とか
自分であれ俺の嫁って
そういう、まあ、
な
んじゃないですか。
あの、
なんでポジティブに考えないと物事はね。
なんでポジティブに、自分の奥さんで言ったらいい。いや、そう、僕のすごいあの俳優仲間、俳優っていうか僕じゃないですよ、
はい、
俳優の仲間の人が、はい、その家でそういうビデオを見てたら、はい、すごく見たことある駅が出てきて、
うん、
そのナンパものみたいなので、
はいはい、
どんどんどんどん見たことある道に入ってくるらしいんですよ、
うん、
これすげえ見たことある道だなと思ったら、見たことある玄関だなと思ったら、自分家のアパートの下の部屋に入ってたらしい。
おー、
と思って俺ん家の下でそんなこと今まで行われてたんだっていうのをびっくりしたんで、ちょっと怖い話みたいなあったらしいですよ。
いやでも下の階にそういうドスケベな女が住んでるみたいな話なんですよね。
いや多分普通にスタジオみたいな感じで借りて
借りてたんだ。
実際は住んでないと思います。フィクションだと思うんですけど。
フィクションなんだ、
はい、でその隣
やらせなんだあれ。
いやそうだと思う。
そうなんだ。
で隣の部屋はなんか孤独死されちゃった方がいて家賃が安くなったっていう。
はい、
あ、はい、なるほど。じゃあ、今日は、あ、そうだ、最後にですね、
はい、
毎回なんですけどゲストに来ていただいた方に、プレゼントをお送りしておりまして、こちらチロルチョコで、ボス村松のラジオっていう文言が書かれてるんですけど、あとこの裸の絵がなんかちょっと似てますね。
なるほど、ね、ちょっとラジオの皆さんにもね、リスナーの皆さんには見えないです、
はい、なんか向こうの壁に向けると結構 誰かに見える仕様に。
これ多分絶対見えないですよ。
絶対見えない。
小さすぎるかこういう素敵なチロ
リ。しかも裏にちょっと何ですか。
パパと本館さんと、
あ、
お、
赤塚さん
当たりじゃないですか。
3色のやつですね、
うん、3つも入ってるキャラは、は
い、こちらをプレゼントしますので持って帰ってください。
奥さんと一緒にね、
はい、奥さんと一緒によかったら食べてみてください。じゃあ以上ですかね。
はい、
はい、では本日のゲストは、あ、
告知
お願いします。告知先にお願いします。
6月に、はい、駒場のアゴラ劇場
で、アゴラ劇場で、
はい、瀬山事件という作品を。
ああ、なんか再演なんですか。
再演です、はい、前王子小劇場でやったやつの、
はいはい、有名な事件をモチーフに。
それもそうなんですよね。なんか殺人
ずっと女子高生の女子高生がメイン。
女子高生がメインの
殺される側がってことです。
でもね、まあ、ちょっとなんか津山事件ってタイトルですけど、
うん、
まあ、初演はあんまり津山事件関係ないの
か。あ、そうなんですね。
もうちょっと関係あるふうに
書き直すんですね。はい、
6月、
はい、
はい、
の方で
詳しくは日本のラジオをウェブで検索
するか、ね、なんかもう手元にもし紙が
もしゃもしゃっていうのが持ってる人がいたら見ると
そういう入ってるかもしれない。
もしかしたらチラシが
入る。誰に向けて
言ってるあるかもしれない。
そのリスナーの方たちはね、
はい、
ちょっとややこしい。
設定がややこしいです
けど、
はいはい、それを見ていただければ
。ありがとうございました。
はい、では本日のゲストは日本のラジオ主催の八代秀樹さんでした。
ありがとうございました。
じゃ引き続き観覧席の方でどうぞ。はい、じゃあ間もなくですね、あと数分ほどで始まりますので、はい、ここでこのラジオ局内での諸注意を述べておきましょうかね。
ラジオ局内の諸注意、
そうですね、
はい、
飲食なんですが、飲み物だけは大丈夫です。飲み物はこのようなあの蓋の閉まるものペットボトルなどですね。
なるほど。
でしたら、飲んでいただくこと可能です、
うん、
それの場合は周りのお客様の迷惑にならないように。
お客様、
はい、うん、多分いっぱい聞いてる方いると思うので。
なるほど、
はい、ご迷惑にならないようによろしくお願いいたします。ご配慮の方、
うん、
それから、上演時間は約85分を予定しております、
はい、
途中休憩はありません、お手洗いまだお済みでない方はロビー出て突き当たりに、男性用と男女共用のものが1個ずつありますので、そちらの方をお使いください。まだもうちょっと大丈夫ですね。あと3分ぐらいあるんで、
うん、
はい、それから携帯電話 PHS など音のある電子機器は電源からお切りくださいませ、
はい、
こちらはマナーモードでしても振動音などが周りのお客様の、妨げに、何かを聞くやつの妨げになりますので
何かを聞くやつ、そうですね、
ご感激じゃないですよね、
うん、
なんかまあ 拝聴のですかね、はい、妨げになりますので電源から必ずお切りくださいませ、うん、お願いします。さっき切ったよという方もちょっと今一度確認していただけると確実かと思いますので、なるほど、よろしくお願いします。それから有事の際は、係の者が案内いたしますスタッフがおりますので、このビルですね、出口が非常口がすごく多くてですね、客席後方にも非常口ありますし、うん、それから通常の階段 と、楽屋奥にも、はしごがありますので、はあ、逃げる場所いっぱいたくさんあるのでご安心ください。それからですね、今日まさになんか上でライブやってましたよね、アイドルライブ
あるんですね、
このラジオ局の上、ちょっと
今日ラジオ局の上がアイドルライブっていう、もうよくわからない感じ。
それでちょっとすごくどんどんやっても全然大丈夫な作りなんですけど、その揺れとこの上のバトンの共振が起こっちゃった時にたまに少し揺れ、うん、照明機材が揺れることがあるんですけど、こちらの方ちゃんと固定されてますし、あとワイヤーで二重にロックされてますので、じゃあ落下の心配はありませんのでご安心ください。
どんだけこうオタがオタダンスを合わせ
たりオタダンスでもあんま跳ねないですよね。
跳ねない、そういや、そう
こういう感じ
です、こういう感じのね、うん、上半身だけでしたね、
上半身だけで大丈夫だと思います。はい、それぐらいですかね。
なるほど、
以上、はい、守りいただければと思います、うん、じゃあそろそろお時間が近くなってきたと思うので、
なるほど、
ごめんなさいね、ちょっと僕の方でも